モーゴです。
モーゴ順当に順当にモーゴ。モーゴとは何かという話ですね。あの嘘をつくというのがモーゴではありません。あの嘘をつくっていうのは仏教では周到です。
周到、うん、
ね、周到。だから嘘つきは泥棒の始まりって言われるように、うん、嘘をつくのと盗むっていうのは、まあ仏教ではすごくこう密接な関係があるんです。
嘘が始まりだよね。嘘をされてて泥棒が始ま
る、ね。まあ嘘が始め、まあ積み重なって泥棒っていうことではないんですけど、うん、ちょっとこの中東っていうのはどうして起きるかっていうことを、はい、話をしていきながら、モーゴっていうのはもう中東どころではないんです。
まだすごいね。
そうそうそうそう。だから中東っていうのは。嘘をついている自覚があるものが中途です。
ああ、嘘をついた。
自覚がなくなったら。
ね。だから中、モーゴっていうのは嘘をついている自覚がなくなった状態がモーゴ。
じゃあ後ろめたいっていうのはまだ中途。
そう。だから自分は本当後ろめたいことをやっているっていう自覚があるときは中途。自覚がなくなったらモーゴです。だからモーゴっていうのはもう本当に助からないってことですね、ほとんど。でも中東っていうのは、まあモーゴに比べるとですね、まだまだ助かる可能性がある。だからそんな罪は重くない。どういうつながりがあるかとね、罪の重さから言うと、一番軽い罪が殺生、次が中東。ね、3つ目が邪欲で、4つ目がですね、モーゴ。で、5つ目が怨樹です。ね、こういうつながりがあると。で、中東の人がどうしたらね、つまり嘘つきが、または人のお金を盗んだりするような、人のものを盗んだり、人をまあ騙したりする。例えば私は大丈夫大丈夫大丈夫っていうふうに言うのも騙してますよね。だから人にいい顔する、それも本当の自分を隠してる、騙してるってことになるので、これ泥棒なんです。だって本当はそんな信用のある人間じゃないわけですよ、自分はね。だけど人にいい顔する、ね、私はそんな悪い人間じゃない、素晴らしい人間だというふうに見せる。そうすると本当の自分を隠してよく見せている。相手からしたら本当の自分、ね、いわゆるその人はそういう人間じゃないのに、いい人間だと思い込まされている。それはある意味騙している、泥棒ですよね。
取り付く
そう、取り繕ったりしたりいい顔したりする、よく見せたりする、全部泥棒です。だから人のものをこう盗むことだけが泥棒ではない、お金を取ることだけが泥棒ではないんです。
じゃあ、まあ、みんなやってるって言えば、世間で付き合っていけば、
そう、つまり世の中の人はみんな中東なんです。中東の人がどうしたらもっとね、ひどい状態になるか、つまり、こうね、あ、この人は本当に中東の気がある、泥棒の傾向があるね、どう、この人はじゃあどうしたらいいんだろうと、こう考えた時に最もやってはいけないことは、その人に力を与えることです。これ中東の人が最も欲しがるものは力なんですね。力って何か、権力、お金です。人を動かす力、物を買う力、物を思い通りにする力、 ですね。これが欲しいんです、中東の人は。なぜなら不安だから。だから力を持つとどうなるか、邪欲に走る。中東の人にお金を渡した、力を渡してしまったら、ね、その人は邪欲に走る。邪欲の恐ろしさは何だと思います？そう、邪欲の恐ろしさは止められないってところにあるんです。
すごいね。
これはね、往生要旨に説かれていますね。邪欲の中に落ちた人はですね、赤道の真っ赤に溶けた赤道の川にですね、流されていく。止まらない、やめられない、止まらないっていうところが特徴なんです。中東までは止まるんです。あ、ダメだな。だけど邪欲に走るともうやめられない、止まらないってね、カルビーカッパエビセンって感じでね、止まらないんです。これが一番恐ろしいところなんです、はい、うん、そう。そうなんです。
邪欲に入ってるな。
そうなんです。邪欲に入ってしまってる。だから、なんていうんですかね、分かっていたので、絶対にお金だけは渡しちゃいけません、ね、経営上もやめた方がいいですよって言ったのは、それは中東の経があったから。つまり何度も何度もこう、まあ、中東してきた、泥棒してきたっていう経営がある。これはね、本当に止まらないんですよ、治らない、はい、いい顔するっていうのは本当に治らない。もう嘘っていうのはね、本当縦板に水のように出てきます、まともなことが。だけど仏法を聞いていくとだんだん分かってくる。薄っぺらいです、言ってることが。本当っぽく聞こえないで、ね、過激なことを言う。自分の言っている言葉が真実ではないので、どんどんと大げさになってくる、言うことが、そしてやることが。これが中途。そこに力を与えてしまう。そうすると邪欲になる、はい、そう。
いや、俺もこうなると気がつかないんだな。
まあでもね、
って言われた時にどうしてもそれができなかった。こうなっちゃった、
こうなっちゃったんですね。
あの因果の通りで、
因果の通りで、そうそうそう。だからこれはほんのね、もう仏教真理ですから、ほんとこの通りなんですよ。
早く渡して、早く渡してって、渡す先をちゃんと確かめないで早く渡したい、うん、気持ちが強かった。
そう、渡したらちゃんとやってくれるだろう。やりません、邪欲だ。でまずちょっとどういうふうな流れで罪悪が生み出されているかっていうことが大事ですね。これは、罪悪っていうのは全て因果の道理がわからないところから来ます。仏教っていうのはやっぱりね、どんな教えかって言ったら、もう因果の道理なんですよ。因果の道理、はい、これがもう仏教なんです。だから仏教って何ですかって言ったら、仏教ってのはもう因果の道理なんです。で、因果の道理っていうのは何なんですかっていうと、因果の道理っていうのは、仏教で真実と知るわけね。真実、真実っていうのは何ですかというと、真実っていうのは真なるものが現実になるってことです。 真っていうのは一体何かっていうと、真とは業なんですよ。その人の、その人の業に応じて現実となっていく。で、業って何ですかって言ったら、業っていうのはそれは今までの種まきの積み重ねなんです。だから業って何ですかって言ったら、業っていうのは過去の種まきの積み重ねなんですよ。
その人がね、家族。
いやいや、その人の種まきの積み重ね、その人の過去の種まきの積み重ねが結局現実となっていくっていうのが仏教の教えなんですよ。
その人の過去の種まきって言ったら、育て方に、
育て方もそうですね。育て方っていうのはその人の思想に影響を与える。その思想をもとにしてその人は種をまいていって、業を生み出し、それが現実となっていってるわけです。だからもう因果の道理ですから、自分の業に合わせた現実がどんどんとやってくるわけ。だから目の前にやってくる現実っていうのは、結局誰が悪いわけでもなく、自分が今まで生きてきた結果なんです。それを信じるか信じないか、それだけなんです。それを信じること、因果の道理を信じることを仏教では信心っていうふうに言うんです、ね、そして因果の道理を疑うことを仏教では偽情っていうふうに言うんです。非常にまあなんかすごいシンプル、仏教って本当ね、世の中で一番シンプルな教えだと思うんですよね。
当たり前のこと、
はい、当たり前のことです、ね、ところがその現実があまりにもひどい場合、つまり私たちは存在価値っていうものに縛られてますから、この存在価値っていうのが私たちの運命をある程度もう握ってます。なぜならば、私たちは無意識のうちに見捨てられることに対する猛烈な不安を持ってるからです。だから今は見捨てられなくても、明日は見捨てられるかもしれない、ね、自分は例えば頑張ればできるんだって訴えてくる。なんでか、それは頑張ればできる人間だと、ね、認めてくれないと見捨てられるんじゃないかと思うんです。自分の価値っていうのにすごくとらわれるんですよ。なぜなら私たちはその価値のあるものは大事にされるけど、価値のないものは見捨てられるってなってるんです。ティッシュ、ね、使ったらティッシュのように捨てられるってよく言われるじゃないですか、ね、ティッシュのように捨てないでっていう歌もあるんですよね。ね、そういうふうにこうティッシュのように捨てられる。これティッシュっていうのは使ったら価値がなくなるから簡単に捨てられる。自分が無意識のうちに価値のないものをゴミ箱に捨てていくように、人も価値がなくなったら捨てるし、それが有意識となってですね、価値がなくなったら自分は見捨てられるんじゃないかという不安があるわけです。それが死の不安と直結しているわけですね。これがもう私たちにとってものすごいこう大事なものなんですよ、存在価値というものが。だから存在価値がなくなったらやっぱり、ね、見捨てられると思ってるんです、うん、
だから不安で、
そうなんですよ。それが不安だから自分は価値のある人間を、ね、
演じる、
これコケっていうふうに言うんですよ、真実に対してね。コケっていうのは本当は子っていうのね、本当はそうじゃないってことです。本当はそんな人間じゃないけど、表面を取り繕ってそうなんか価値のある人間を演じるんです。なんでかって言ったら、存在価値が ゼロになったら生きておれないからです。
誰でもそうなの。
誰でもそうです。それを離れられた人が仏の悟りを開いた人なんです。だから仏の悟りを開くまでは存在価値っていうのは私たちにとって命なんです。
大事なものなんだ。
大事なものなんです。これがないんですよ。
存在価値はガと違うのか。
存在価値が低くなってくると私たちは現実とは違うがを作り出す。これが一般的にがというものなんです。
現実とは違うものを作り出したものががか。
そう。理想ね。そうそうそうそう。だからこの存在価値を高めることがそもそも私たちの幸せにこうつながっていくわけですよ。でこの真理を知らない場合、生活そのものがですね、存在価値を下げていく。例えばどんなものかって言ったらね、自分の使っているものがお下がりとか、自分の使っているものがボロだったり、それでボロだったものがたくさんあったりするとですね、ものを存在に扱いますよね。ものを存在って、ものがたくさんあるとそのものを存在に扱います、うん、存在に扱うとそこに何て言うんですかね、そのものに対してやってることは自分に跳ね返る、ね、過去の種まきですから、ものを粗末に扱ったっていうことが自分に跳ね返ってきて、自分はそんなものと同じような価値のない人間だっていうのが出来上がっていくわけです。これがねやっぱ根本的な問題です。つまり物がありすぎたってことです。お金がないことが原因じゃなくて、物がありすぎたことが原因なんです。
小さい頃から。
そう、その物っていうのは一つ一つは価値の低いものですよ。だけどそれを捨てずにたくさんこう取っといた。そうするとそのものはいくらでもあるので、まあ、雑に扱ってもいい。そうすると雑に扱うことによって自分は徳が身につかないわけですよ。雑に扱ってくださいっていうふうになるわけ。この全く逆がね、私の知り合いの人でね、あの家がねお金持ちなんですよ。で何でもかんでも買ってもらえる。ね、壊れたらすぐ新しいもの、いいものを買ってもらえる。でどうなるかって言ったらね、物を大事に使いません。だから壊れたらすぐ買ってもらえると思うから物を雑に扱う。お金があっても一緒なんです。お金があってもお金がなくても物を粗末に扱ったら存在価値が下がるんです。
お金あっても貧乏でも存在価値っていうことに関しては、
はい、
もう同等になっちゃう。
そう。だからこのものが高いか安いかってことは関係ないんです。お金が高いか安いかは関係なくて、これを丁寧に大事に扱うか雑に扱うか、ただそれだけなんです。それだけでその人の運命が決まるんです。恐ろしいでしょ。だから皆さんに整理を伝えてるんです。整理というのは物を本当に使うものだけにさせることなんです。使うものだけにしたら、存在に扱ったら壊れてしまう、なくなってしまう、困るんです、ね、今だったら家にボールペンが何本もある。存在に扱ってもね、全然なくなっても気づかない。だけどボールペンを使うものだけにする、そしたらもう当然のごとくそのボールペンがなくなったら困るんです。ハサミもね、何本もあったらね、なくなっても気づかない。でも一つにする。元に戻さなかったら困るんです。
本当に裕福っていうのか、これが幸せだと思ってるのが大間違いだよね。
そう。だから幸せになるためにはまず物を減らすことにある。その必要だけ、必要なものだけにすればいい。で、これはまあ、何ですかね、この世界には阿弥陀仏のうちから仏性がかかっているので、その人には本当幸せなことにね、必要以上のものは全部奪われるようにできている。例えばその人がお金を持って不幸になっているならば、そのお金を その天の力によってね、奪ってくださいます。幸せでしょ？ね、
必要ないお金なんだ。
そう、必要ないお金。またその必要以上の権力ね、私はこのもう社長になった、ね、もう経営者になった、ね、その器ではない場合は、その何て言うんですかね、会社自体が潰れます。そうですね、それ幸せでしょ。
それは因果の通りの現実を
見つけているということですね。そう。つまり物を扱う資格のある人に物を与えられ、お金も与えられ、物を扱う資格のない人は物を失うんです。はい、これが因果の通り。
いや、破産する人は、
破産する人っていうのはその、必要以上のものを持ってしまったからです。だから本当はその持つべきではなかった、
いっぱい借金して、
そう、持つべきではなかった人に物を与えてしまうと、はあ、その人は本来あるべき姿に戻されます。
裸だよ。
裸一貫になりますよね。借金まみれになりますよね。
そう、借金まみれ。
それがその人の本来の姿なんですよ。はあ、そういう生活をするのにふさわしい。例えば働いてないのにお金が欲しいって言ってる人がいたとします。そしたら、あ、その人は、あ、当然ですね、自分の食べるものにもこうね、そのこと書くようなですね、生活になっていくわけです。だってそれがその人にふさわしいわけです。これが天の、まあ、裁きですよね。
あの、よく最近の仕事がなくてっていう、はい、ああいう人たちのやっぱり、
そう、仕事がないっていうのはね、結局その人は、うん、理想の自分にすがりついてるわけです。現実を受け止めずにね。
そうだね、選ばなければならない。
そうそうそう、自分だから、その人にはね、もう食べるので十、もう食べる最低限さえ与えれば十分なんです。それ以上のお金を持っても大事に使わない、だから与えられない。
そういう環境を自分が作ってしまう。
そう、だからその人にふさわしい環境になっていくっていうのが真実なんですよ。真なるものが現実となっていく、その道理を見極めた人が、まあ、善知識っていう人なんですね。だから善知識はその人の姿を見るだけで未来の姿が見える、未来どうなるか分かる。だからそんな現実をやってきてほしくないので、なる前に言う、言ったことを真面目に実践してくれればその未来はやってこない。だけど実践しない場合は、なんていうんですか、やってくる。
苦しみになる。
そうそう。そう。だからこの辺がね、仏教っていうのはね、恐ろしいところなんですね。なんですか、仏教っていう宗教があるわけじゃないんですよ。私たちの生活を、ね、生活を貫いている真理が仏教ですから。
真理を教えてくれてるのが仏教。
そうそうそうそう。だから私の未来を教えてくれるわけ。まだ来ない未来を来ないうちから教えてくれるのが仏教なんです。こういう未来が待ってますよっていう。で、皆さんどうですか？それでいいですか？それではまずいですか？って聞くわけです。で、まあこの辺はね、善知識もね、計らいがありますよね。やっぱり世間的に言う不幸を与えたくないっていうですね。これはね、阿弥陀仏の御心とは違うかもしれない。ね。善知識はやっぱり人間ですから、あ、こう、例えばその、ねえ、お家が倒産してしまうとかね、やっぱりこれは、まずいなって思うわけですよ。僕の中ではね、破産してしまう、倒産してしまう、家庭に不幸があるとかっていうことは、私の中では、これは、いや、良くないことじゃないかって思う。でも阿弥陀仏は違うかもしれないです。そういうことがあって、ああ、やっぱり因果の道理狂いなし。これから真剣に聞かせていただきます。こうなったらね、その方がいいもん。なら私も勝手な計らいで、こんなことになってはいけないので、転ばぬ先の杖で、なんていうんですかね、今、でき得る限りの最善の策を伝えるわけです。あとはまあね、実践してもよし、実践しなくてもよし
本当だね。
そう。
結果来ないと。
そう、結果来ないと分かんないんですからね。やっぱり
結果が来て、
やっぱりその通りだ
った。辛いことだね。実際
に。いや、今の通りだもんね。
やっぱり全知識の言うことに間違いはなかった。ね、信じますよね。
確かに。
はい。まあ、こうなることは分かってたんです。
3年も前からね。
はいはい、もう分かってました。
まあ本当にここで食い止めさせてもらってよかったですね。
そうですね、うん、分かっていたことなんですけど、うん、それがなかなか信じられない
信じられない
な。真実が分からないわけですよ。だから 真なるものが現実になる。その人の業がですよ、現実を生み出していく。でそういう現実を回避するためにはやっぱ種まきを変えていかなくちゃいけない。だから今までに自分にない発想で生きていくしかないわけです。そんな発想は私たちにはないので、全知識から教えていただかなくちゃいけない。それが知恵なんですよ、ね、知恵を与えていただくことによって、その未来起こるべき結果を受けなくて済む、ね、受けなくて済む、まあ、それがいいかどうかは別ですよ。いいかどうかっていうのは、まあ、仏教では言うのは最終的に因果の通りを信じていただければいいわけであって ね、いや、こういう未来がやってくる、それは非常に不幸なことだ。だから、ああ、執着を断ち切ってね、この道に進んでいきなさいっていうことを勧められるわけです、ね、で今問題になっているのは何かっていうと、この存在価値ですね。この存在価値が問題になっている、ね、存在価値っていうのは何で決まるのかって言ったら、自分がその外の世界に対してどう接してきたかによって決まるものですよね。物に対してどう扱ってきたかで自分の存在価値が決まる。だから皆さんに伏せと供養を進めてるんですよ。存在価値が大事だから。ちなみに伏せっていうのはお金を出すことだけが伏せではありません。そう、伏せっていうとね、やっぱ前日さんにこうお伏せですってことでお金をね出すと、まあ、こういうものが伏せじゃないかなとこういうふうに思ってる人がいますけど、伏せっていうの、伏せの本質はですね、どこにあるのかと、つまり皆さんに勧めている伏せの本質はどこにあるのかというと、画集を捨てることにあるんです。これ捨と言います。だからお金を出すのはお金に対する執着を断ち切るために出していただくわけです。だからそんなに高い額じゃなくていいわけですね、はい、お金に対して私たちは執着しているから、執着しているものを捨てる、これがね、不正なんです。だから執着している服を捨てるのも不正ですよね。わかります？
執着してる服を捨てる、
はい、
まだ使ってるものはいいんでしょ。
使ってるものはいいですよ。使ってるものはいいけど、執着っていうのは使ってないものに
殴れない、
起こすわけです。使っていない、なんていうんですかね、服に執着してますから、その服を捨てる。それは不正になるわけです。これは別に誰かが喜ぶわけではないですけど、不正と同じ功徳があります。
不正っていうことは執着を捨て、あがしを捨てる。
そうそうそうそう。ね、例えばあるものに農家というね、例えばですよ、農家というものに執着していた人がその農家を捨てる。捨てたらそれは不正ですね。
捨てたら不正。
そう。つまり執着しているものを、その執着を断ち切ることを伏せっていうふうに言います。で、執着を切るときには大事なことがあって、存在価値の低いものを捨てないといけないわけ。例えばお金っていうのは、存在価値が高いときと低いときがあります。だから価値が高いときは捨てなくていいです。価値が低いときは捨てないといけません。お金っていうのはその実体のあるものではないので、ね、そのお金っていうものを見て、自分がお金っていうのはとても大事なものなんだなと思うときは捨てなくていいです。だけど、お金っていうのはあまり価値がないものなんだなと思っているときは捨てないといけません。なんで決まるか。例えば大金をポンと出せるときはお金は、
すごく価値がある。
大金をポンと出せるときは、30万も50万も80万もポンと使えるときはお金は、そうですね、お金が100円1000円ぐらいの感じで使ってるわけです。
そういうことか。そういうことは言いたい。
そう、例えば10万20万っていうお金をですね、100円200円のごとく使えるとしたら、自分の存在価値はそれだけ下がるわけです。
そんな簡単に。
いや、簡単に使いますよ。例えば競馬とかギャンブルをしてるときは、
そういうことやればね、
ね、もう気持ちが乗っていて、ね、パチンコでも1万円とか10万円とかね、1万円札みたいなものがポンポンポンポン使える、うん、なぜか欲が起きてるから、うん、欲が起きるとですね、お金の価値が低くなってきます、ね、だからお金の価値が低くなってくるから、大金でも簡単に出せる。だから自分の存在価値が低くなると、お金はたやすく出てきます。だって自分の存在価値が低いと、自分の持っているお金の価値も低くなります。
だからたくさん使える
わ。たくさん使える。そう、なくてもたくさん使える。こういう状
態。
そう、感覚が狂うってことはこういうことなんです。だから自分の存在価値が下がると、自分の持っているお金の価値も下がるんです。例えば宗教っていうのは、その人の存在価値を下げます。どうやって下げるか、まあ、お金を献金してもらいますね。例えば1万円を献金してもらって、それを紙くず同然使ってみてください。苦しいですよね、使われた人。でも例えば仏法のために使ってるんだっていうふうに言うと、聞いてる人たちは仏法だからっていうことで納得します。そう、自分の出したお金が紙くずのように使われていることを納得できてしまうんです。そうすると当然のごとく自分の存在価値は
下がっちゃう、
下がってしまう。そうすると自分の存在価値が下がるので、今まで1万円だと思っていたものの価値が、ね、1万円が100円のように感じるようになる。だから100円を使うように1万円が使えるようになる。素晴らしいでしょ。
それはええねな。
すごいでしょ。
そんなこと考えられない。
いや、そんな使い方されるんならもう離れたいわ。地底離れれるのは自分の存在価値をしっかり持ってる。
そう、そうなんですよ。いや、こんな風にお金をガバガバガバは、ちょっとビデオを見せていただいていただいただけで1万円、
ね、1万円、
ビデオで1万円っていう風に言われてるんですよ、なんで1万円もっていう風に思ってるうちはまだ存在価値が少し残ってる、
うん、
だけど、まあでもね、やめたら責められるし地獄に落ちるかもしれないと思って1万円を出すと、そんな値はないので、自分の存在価値がどんどんどんどん下げられていきます。
それでカバカバ使うの。
あ、そうそうそうそう、持ってるだけ簡単に使えるようになります。素晴らしいでしょ。
素晴らしくないわそれ。
ね、でこちらに入ったらどうだと、こちらで仏法を聞いたらどうなるかって言ったらね、皆さんの存在価値を上げるじゃないですか、はい、存在価値を上げたらどうなるかね、お金の価値もガンガン上がってきますよね、はい、今までね本当に、1万円出していた人がですよ、はい、自分の価値が上がる10倍に上がるとですよ、1万円も出すのももったいないので1000円ぐらいにしとこうかこうなるんですよ。だって自分の価値が上がるから、自分の価値が上がったら自分のお金の価値も上がるわけ。同じものを見ても同じように見えなくなる、ね、今まで、5万円も10万円も出してくれた人がですよ、ね、その人の価値が10倍になったらね、5000円1万円になる、ね、この現実を受け止められますか、解いてる側の人。簡単に言うと
正比例して上がってくんじゃないんだ
よね。そうそうそうそう、反比例して落ちてきます。
反比例するのね、現実が見えるから。
そう、そうだから、たくさん出していた人がこう額がぐんぐんぐんって減っていくわけです。だから当然やっぱりね、受け取る側は減ってほしくないので、存在価値を無意識のうちに下げていくわけです。その人の不幸になるってことは知らずにね、仏教は不幸になるってことが分かっているから、例えばそんなね、世の中金じゃないっていうところに立って一生懸命存在価値を上げてくれるわけです、ね、だから存在価値の低いものを捨てないといけない。なぜか、存在価値の低いものに画集がついていたらそれが自分になってしまうから。だからお金を出してくださいっていうのは、お金に私たちは執着をしてお金を雑に扱ってるからです、ね、お金を雑に扱ってるってことは、お金をまあ価値の低いものとして見ている。だから欲にお金を使うときはいくらでも使えるんです。人間欲を起こすと、もうお金の価値がガーッと下がるんです。もう欲しいってなったらね、1万円出しても10万円出しても100万円出しても欲しいって思うんです。そういう心がなぜかって、存在価値が下がってるからです。だからその人の存在価値を上げるためにはですね、価値の低いものを捨てないといけないんです。例えば自分の使っているもので、軽く扱っているもの、粗末に扱っているものがあったとしたら、その軽く扱っているもの、粗末に扱っているものを捨てないといけない。捨てればその分だけ自分の存在価値は上がります、当然のごとく、ね、だから不正を進めているわけです、ね。だからお金をこう出すことだけが不正ではない、ね、整理、物を捨てること自体がこれが不正なんです。その時に自分が大事にしているものを捨てるんじゃないですよ。自分が大事にしているものは存在価値が高いものだから大事にしないといけない、取っておかないといけない。それを別に施す必要はない。例えばお金だったらね、大事に取ってやったらダメなんですよ。使っているならば、それをね、私の方に出してくださいなんてことは言わないわけです、ね、その人が大事に使えているならば、それは大事に使ってくださいと、ね、だけど大事に使えないものがあるなら、それを出してください、または捨ててくださいって言ってるわけです。なぜならば存在価値を上げるため。次に供養っていうのは、供養っていうのは私たちは我のついているものを自分だと感じるのでですね、存在価値を高めるためには、その人が大事にしていたものをですね、こうプレゼントして、で大事に使ってもらうことによって存在価値が上がる。
使ってもらえない場合は、
使ってない場合、あげない場合、使ってもらえない場合は存在価値が下がります。
ああ大変だ。 捨てたとかね。
そうそうそう。例えばね、お母さんのことを思ってね、喜んでくれるだろうと思ってテレビを買ってあげる。それなのにね、大して見てくれない。ね。やっぱりこれはね、私は私で自分の好きなテレビが見たいんだと。やっぱり録画できないと嫌なんだと言ってね、こうないがしろにすると。そうすると当然ね、テレビって言っても安いものじゃないから、はい、存在価値がガンガンガンガンって下がるわけです、うん、供養してくれた人の
気の毒だったね。
そうそうそう、
大変なことして
る。だから私たちは何かを人にプレゼントするときは、うん、不正ではないときはですよ、確認しないといけない、うん、そして相手を見て大事に使ってくれる人にプレゼントしないといけない。大事に使ってくれる人にプレゼントすると、その人は大事に使ってくれるので存在価値が上がる。だからこちらは画集を捨てるんじゃなくて画集をつけるんです。画集をつけて、画をつけて渡すのが供養。だから供養というのは供養にふさわしい人に与えないといけない。これをオーグっていうふうに言うんです。そう、
見分けなかったね。
だから本当は供養っていうのはですよ、仏様ぐらいなんですよ、うん、そんな徳のある人は。
そう
ね仏様ぐらいしか供養できる相手はいない、うん、大事に使ってくれる人なんていない。でも仏様に供養なかなかできない。だってみんな供養したいか ら、みんな存在価値を上げたい。だから仏様に供養できない場合は、仏様のお弟子の方にね、供養するわけです。そうやって自分の存在価値を上げようとするわけです。
見極めてね、本当に大事にしてくれる人に、
はい、なぜならば存在価値っていうのは私たちにとってもう命だからですね。命、存在価値が低くなってくると、なんていうんですかね、猛烈な不安が襲ってきます。どんな不安か、がんを宣告されたような不安が襲ってきます。すごいでしょ、いても立っても折れない不安がやってきます。
がん宣告されたことないからどんな感じかなと思うけど、
いや、まあなんていうんですかね、今すぐ死ぬかもしれないっていう状態になります。こうなんていうんですかね、弾丸が飛び交うような戦場の中をもう何の装備もなく歩くような不安が襲ってきます。ものすごい不安です。だから私たちはその不安に耐えられない。そこで存在価値が低くなってくると、私たちがやることは現実の自分を否定して理想の自分を作り出していく、つまり故郷を作り出していくわけです。
現実逃避しちゃう。
そうそうそうそう、うん、ね、理想の自分を作り出す、見捨てられないために。例えば人にいい顔をする、人に笑顔で接する、ね、人によく見てもらおうと施しをする、大盤振る舞いをしたりする。私はみんなに優しい人間なんだ、思いやりのある人間なんだ、そういう自分を演じる、素晴らしい人間なんだ、いい人間なんだ。そのためにはお金が必要ですよね。だからどっかからお金を持ってきて、そしていい顔をするために使っていく。人にいい顔できないときは物を買う。なぜなら物っていうのは買ったときは価値があるから。だから価値のあるものを買ってきて自分の価値にしようとする。ところが自分にはその徳がないので、どんなにいいものでもしばらく使っているとボロボロになっていく。そうすると、ねえ、これは真実ですから。だからそんなボロボロになったものを見たくない。そこで次のもの、次のもの、次のものって次から次へと買っていく。何のためにって言ったら理想の自分を演じるために。 お金はいくらあっても足りませんね。恐ろしいですけど、でもこれが結局存在価値が低くなった状態なんです。だ存在価値が低くなったらもう見捨てられたくない一心で理想の自分を演じてしまうんです、うん、そして理想の自分を演じられないともう生きる資格がないんだって思って部屋に閉じこもり落ち込んでいくわけです、うん、そんな自分を見せたくないから、ね、人と会いたくないっていうふうになる、人と距離を置きたくなる、人間関係を断ち切ろうとする、すべてこの理想の自分にすがるからです。で理想の自分とこの存在価値ってのものすごい関係があるんですよ。だから存在価値が低くなったらもう理性とかね常識っていうのは全部吹っ飛んで理想の自分にしがみつくんです。なぜか死にたくないから、見捨てられたくないから、無理です。そんな人にまともな考えとかもうダメなんです。無理ね、話して通じるような状態じゃなくなるんです。だから仏教というのは真実を説く。普通の人は理想の自分にすがりついている。だから普通は仏教を聞けない。仏教を説いても説いても説いても聞けない。だから、大無量寿経にはですね、次のように教えられているわけですね。70ページですね。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ず、症状に解あるもの今し消防を聞くことをうって書いてあってですね、全本って何かって存在価値のことなんですね。これ存在価値がない人は、低い人はもう仏法が聞けないね、真実が聞けない。なぜかってもう苦しくて聞けない。
でもそこの人は聞かなくてもそんな苦しそうに見えない。
それは理想の自分にすがりついてるから
。それがまあいいんだ
そう、理想の自分にすがりついていくから、だいたい嫁姑で一緒にはなれないわけ。だって嫁姑たまに会うからいいですよね。ああお母様ってね、理想の自分は演じられますもん。そうそうそう、お母様もお母様で、その会った時だけ、あらお嫁さんいい人ねっていうことで理想の自分を演じることができる。これが一緒に住んでみてください。現実が見せつけられるから。
そうだね、
大変なことも
大変だよ本当に、
ね、だみんなこう理想の自分っていうものにすがりついてる。それは現実を見ないために。でも現実っていうのは自分の業に合わせてやってくるわけ。どんなにごまかしてもごまかしてもごまかしても現実の通りにしかできない。だから頑張ればできる、頑張ればできるって言っても本当にその人に能力がなかったらその能力に応じた結果しかやってこない。でも自分の理想にすがりついてるときはね、いや儲かるはずだってなる。儲かる、儲かっているはずだ。ところが1年やってみたら、ああ現実が見せつけられますよね。ボーンとこう現実がやってくると。そしたらその現実を受け止めないといけない。自分はやっぱりそういう力しかなかったんだ、うん、ところがその現実を見たくない時に起こすのが殺生業なんです、うん、あれはお父さんがあんな風に言ったから、うん、
人のせいです。
あいつがこういう風にやったから全然ね。お父さんが邪魔をしなくて俺が全部自分の思い通りにやっていたらうまくいっていたのにって思う、うんうん、そうやって目の前に起きている現実を否定するのを殺生って言う、うん、当然現実を否定するけどもその否定する先は人になるので人を精神的に殺すわけ、うん、 殺生する。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をしたいと思います。